おはようございます。
弟兄姐妹们早安。
今週の金曜日がクリスマスですね。
这周的星期五是圣诞节。
その前日の木曜日に私たちの教会でクリスマス特別礼拝を行います。
在圣诞节的前一天晚上，平安夜的晚上，我们教会有举行平安夜特别礼拜。
夜の7時からです。
是晚上的7点开始。
この教会堂で行いますし、ネットでも参加することができます。
在这个会堂里面有举行，并且我们网络上也有直播。
上辻先生からのメッセージをいただきます。
是由上辻牧师当天会证道。
そのメッセージの内容はイエス様の誕生に関するものです。
那正道的题目是荣耀救主的降临。
しかし誰でも生まれる前にまずお母様が妊娠しないと生まれることができない。
但我们知道一个不管是谁要降生之前一定他的母亲是要先怀孕。
ですから今日の話はイエス様の誕生の前にイエス様のお母様であるマリアが妊娠した時の話からメッセージをしたいと思います。
因此今天我要跟大家分享的是耶稣基督在他诞生之前他母亲玛利亚怀孕的这个部分的内容。
特にイエス様が少女から生まれるというところからメッセージを進めていきたいと思います。
特别是耶稣基督是从童女所诞生的这件事情这个方面我要开始来证道。
今日のマタイの一章の18節でヨセフにとってマリアは妻と決まっているっていうふうに始まります。
我们今天读的圣经章节十八节里面开始就说这个约瑟呢他已经就是他的母亲耶稣的母亲玛利亚已经许配了约瑟。
これは婚約してるっていうことです。
就是已经定好订婚了。
しかし当時の婚約は私たちの婚約と若干意味合いが違います。
那么其实在当时的订婚就是许配了的这个动作呢跟现在是有一些意义上的不同。
当時の婚約は法的には結婚の状態にあるということです。
当时已经被许配的话就是已经订好婚的话就在在公共的场所在所有人看得见的地方就证明他已经是结婚了的意思。
そうは言っても肉体関係を結ぶのは結婚して一緒に住んでからということになります。
但是他还没有迎娶之前呢是不可以有肉体上的关系的。
ですから18節でまだ一緒にならないうちにっていうふうに書いてあります。
因此十八节当中有写到说他已经许配给了约瑟但是还没有迎娶。
つまりヨセフとマリアはまだ一緒に生活をしていないまだ一緒でベッドでも寝ていない状態であるということです。
也就是说这个玛利亚和约瑟他们还没有在一起生活也没有同房。
それが彼らの婚約の状態です。
这是他们已经就是订好婚已经许配了的这个状态。
皆さんの中には結婚されている方いらっしゃるでしょう。
我想在我们当中已经结婚的弟兄姐妹应该也是有不少的。
私も結婚しております。
我也结婚了。
就最近指輪してないんですけどもね。
但是最近不怎么戴那个婚戒。
というのは今年の4月に結構病気になってもう指輪がなんかイラついてしょうがなかったので指輪取ってしまいました。
因为呢在今年4月份的时候呢身体状况不是很好所以呢可能戴戒指的不是很适合戴戒指所以把它取了。
ちなみに皆さんが婚約していた時どんな気持ちだったでしょうか。
那么已经结婚了的弟兄姐妹们可以回想一下你订婚之后你的心情是怎样的呢。
婚約期間中は人生で最も幸せな幸福感を感じる季節の一つであると言えるでしょう。
我想可以把它称把订婚的订完婚的这个期间呢可以把它联想成就是在你人生当中非常幸福的某一个季节或者某一个时期。
私も13、4年前に婚約をしました。
我在13、4年前订婚。
私が婚約したのは上海でございます。
我在上海订婚。
当時私は日本に住んでまして。
在当时我已经我是住在日本。
で私の今の妻グレイスはニュージーランドに住んでました。
那么那个时候我的太太グレイス师母呢，她是住在纽西兰。
彼女が 里帰りで中国に戻りまして。
那么他在那个时期呢，就回故乡。
で私は、成田空港から上海に飛んで彼女に会って婚約したんです。
那么我从日本呢，成田机场飞到上海，然后跟他订婚。
でその後彼女の田舎宁波の方に行って、彼女の家族に挨拶して。
那么在那之后呢，就回到师母的故乡宁波那边去跟他的家里人问候。
そしたらみんなが婚約式をしようなんてことになるわけです。
那么在那个时候呢，就是家里人就说啊，我们一起来办那个订婚仪式。
だから私が日本に帰る前日に盛大な婚約式を彼らがしてくださいました。
那么也就变成在我回日本的前一天晚上，在他们家里就是举办了一个非常盛大的订婚仪式。
中国の田舎ですからこう村の公民館みたいなところにですね料理人を呼んでテーブルをいっぱい広げて料理を食べて爆竹をバンバン鳴らすんです。
就是在就是宁波的，就是可能当时比较乡下的地方呢，然后就在比如说去公民馆啊那种公共的地方，然后就摆设宴席，请人做好吃的，然后请大家吃，并且放了非常多的鞭炮。
100人以上が来るわけですね。
那个时候就是有100多人来参加。
なんでこんなに大規模になってしまうんだろうと私は思っていました。
我那个时候就想说，怎么会变成这么大的一件事情？
そして次の日私は日本に戻りました。
那么在那个订婚仪式之后，第二天我就回到日本。
確かに本当に幸福に包まれました。
那么在那个当下，确实是整个人都被幸福给充满了。
中国からお土産も抱えきることができないぐらいのお土産を持ってですね、日本に持って帰るわけですよね。
真的是被幸福整个包围住，然后并且那个时候就买了非常多的土产品，然后带回日本。
私の教会に日本の教会に行って、私は婚約を中国でしましたよって言いました。
那么我那个时候回日本之后，我就在那个当时日本我所去的所在的教会，我就跟大家说我已经订婚了。
そうすると教会のある女性の方が70歳の方なんですけれども、よかったねって言ってくださったんです。
那么在那个教会有一位姐妹，就是70岁的一位姐妹，就跟我说啊，真是太好了。
今が一番人生で幸せな時だねって言いました。
那么那位姐妹就跟我说，现在是你人生最幸福的时候。
私はそれを聞いてありがとうございますと答えました。
我在那个时候就回答她说啊，谢谢。
しかし心の中でいやいやいや、あなたには賛成いたしませんと答えました。
但是我在那个心当下，我心里是说，我不太赞同你的这个说法。
なぜなら婚約が一番幸せな期間だと結婚するとどんどんどんどん不幸せになるということを認めなければならないからです。
为什么呢？因为他的那句话让人感觉就是，如果订婚是人生最幸福的时刻的话，那么结婚之后你的人生就会慢慢的越来越不幸福。
しかし婚約期間中は幸せな期間の一つであるということは私も賛同するところです。
但是我非常赞同说，你订完婚的这个期间是你人生里面非常幸福的某一个时刻、某一段期间，我非常认同。
婚約期間中はこう多くの期待に胸を膨らませるでしょう。結婚に対してですね。
为什么呢？是因为在订完婚之后，你会对这个结婚充满了非常多的期待。
どんな結婚式をしようとか。
比如说你要举办怎样的婚礼？
新婚旅行どこ行こうと。
蜜月旅行要去什么地方？
どの町に一緒に住もうか。
要住在什么样的城市？
家具はどこから買おうとか。
买家具要在哪里买？
ニトリから買うのか。
是在ニトリ买呢？
イケアから買うのか。
还是在イケア买呢？
子供何人欲しいとか。
想要有几个小孩？
まあいろいろそんなこと考えるわけです。
等等等等，在那个期间会有非常多这样的想象跟期待。
マリアとヨセフはそういう状況だったわけです。
那么玛利亚在他们许配就是婚约定完之后，就处在那个期间。
ルカの一章でそんな状態のマリアに天使があなたは身重になるよって告げるんです。
但是呢，在路加福音的时候呢，加百列那个天使呢就对这个玛利亚说，你要从圣灵怀孕。
あなたはすぐこれから妊娠するよ、ヨセフと一緒にならないうちにってことです。
就是在你还没有被迎娶的时候，还没有被约瑟迎娶的这个时候，你要怀孕。
マリアはそれを聞いてどう思ったでしょう。
玛利亚听到这句话之后，她是怎么想的呢？
当然戸惑います。
我想她非常的困惑。
自分で望んだタイミングでの妊娠ではないわけです。
因为这个时候并不是她所期望的怀孕的时候。
それどころか彼女は婚約中です。
并且更严重的是，她只是刚刚订完婚。
ヨセフの子供を結婚して産んで一緒に育てようって計画していた時なんです。
他应该本来是计划说跟这个约瑟被迎娶之后，他要生约瑟的孩子的这种想象当中。
こんなことをお父さんお母さんにどう説明したらいいと思ったんでしょうか。
但是他天使告诉他的这些话，他当下肯定会想说，他怎样要跟他父母说这件事情。
それどころか。ヨセフはこれを理解してくれると思ったでしょうか。
或者不单单是如此，他也会担心约瑟能不能理解这样的事情。
ヨセフから婚約解消を言われると思ったでしょうか。
或许他也会担心约瑟会解除婚约。
多くの人から多分拒絶されるだろうというそういう覚悟が必要だったでしょう。
我相信他那个当下一定也要有能够被许许多多的人排斥的这个觉悟。
マリアはここで彼女の人生の計画の変更を求められるわけです。
在这个时候呢，神要向玛利亚寻求的是改变她人生的计划。
婚約は特に女性にとって素晴らしいものでしょうけれども、その一番幸福を感じる季節の一つがある意味では台無しになってしまったわけです。
那么，结婚或者说订婚，对于特别是对于女性来说，可能是她非常幸福的时刻。但是在这个事情发生之后，可能会变成，就是一泡沫，一切都变成非常的糟糕。
じゃあヨセフの場合はどうでしたでしょう。
那么约瑟他是怎样的状态呢？
天使の言葉通りにマリアは妊娠します。
那么这个呢我们知道跟按照天使的话之后，这个玛利亚她是会怀孕的。
お腹が大きくなっていく。マリアを見てヨセフはどう思ったんでしょう。
那么看着这个玛利亚，她肚子越来越大，这个约瑟他会怎么想呢？
マリアは嬉しくてなんか食べ過ぎたのかな最近はと思ったんでしょう。
他是不是想说，玛利亚是不是订婚之后太高兴就吃太多东西了呢？
でもどんどんどんどんお腹が大きくなってくる。
但是我们知道这个肚子它是会越来越大的。
明らかに妊娠だって気づく。
最后一定会发现她是怀孕。
この女一体何したんだって思ったでしょう。
那么当时的约瑟可能会想说，这个女人她做了什么事情呢？
父親は一体誰だって。
这个孩子的父亲是谁呢？
いつそんなことが起こったんだって思ったでしょう。
什么时候发生了这样的事情呢？
裏切られたと思ったかもしれない。
他可能也想到他被背叛了。
俺の立場はって。
或者是他也会想说他的立场该怎么放。
ヨセフはマリアが不貞行為を行ったっていうことを確信したでしょう。
我想在当下约瑟可能一定是认为玛利亚他对这个婚姻不忠。
だからヨセフが取ろうとしたことは離婚するということを聖書で書いてあります。
因此约瑟在那个当下他选择的行为就是离婚。
これがイエス様の母であるマリアが妊娠した時の背景なんです。バックグラウンド。
这个刚才我讲的这些呢，就是耶稣基督的母亲，她的耶稣基督出生之前的背景，耶稣基督母亲怀孕的这个事情。
かなり複雑な状況。
这个是非常复杂的状态。
それほど喜ばしい状況じゃないんですね。
我想这个状况不是让人感到很快乐、很喜乐的状态。
こんな混乱した、もしかしたら怒りに満ちているヨセフに対して、天使はイエス様の人生の目的を伝えるんです。
那么，在这个非常不是让人很喜乐，甚至是很混乱的这个状态下，天使对约瑟说出这个耶稣基督怀孕的这个目的。
それが今日の21節です。
这个目的呢，耶稣基督诞生的目的是在21节。
自分の民をその罪から救ってくださる方って書いてあります。
这位耶稣呢，他要将自己的百姓从罪恶里救出来。
イエス様が人となりこの世に来た目的は自分の民をその罪から救うためなんだって書いてあるんです。
这里告诉我们说，耶稣基督来到这个世界上是要将自己的百姓从罪恶里救出来。
どのように罪から救ってくださるんでしょうか、イエス様は。
他怎样将百姓从罪里救出来呢？
イスラエルの歴史で罪から許されるには儀式が必要です。
我们知道在以色列的这个历史里面呢，如果他的罪要被赦免，是要有一个仪式。
自分が死ななければいけないけれども、その代わりに動物の生贄を捧げるわけですね。
本来人本犯罪的人本来应该死，但是呢，为了这个罪能够被赦免，所以呢，要用动物来作为献祭。
つまりイエス様が来たのは動物としての生贄じゃなくて、人としてそして神として生贄に私たちのためになって罪を許してくださるということです。
也就是说，耶稣基督来到这个世界上，他不是像以前那样子以动物为祭来献上，他是用人用神的这样子的身份来作为祭物被献上。
つまりイエス様のこの世に来た目的は人のために生きることなんだってことです。
也就是说，耶稣基督来到这个世界上是为了人来到这个世界上。
つまり、その使命を与えてくださった天のお父様に仕え、そしてまた人に仕えるために来てくださったんです。
耶稣基督就是为了差派他来到这个世上的，来服侍神，也来服侍这个世界上的人。
これが神の愛です。
这个是神的爱。
どんな愛でしょうか？
这个爱是怎样的爱呢？
愛にはいろいろな表し方がありますね。
我想愛有非常非常多的表現方式。
でもここでは罪人である人のために自分で生贄となる慈しみ犠牲の愛です。
但这里的耶稣基督在这里他所表現的爱是为了这个世界上的罪人把自己让自己成为祭物，这个充满了慈，就是充满了慈悲的怜悯的爱。
マルコの10章の45でこう書いてあります。
马可福音十章是四十五节这样子说。
人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のために贖いの代価として自分の命を与えるためです。
这个呢，四十五节说，因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。
もう一度繰り返しますよ。
我再读一遍。
人の子が来たのは使えられるためではなく、かえって使えるため。
人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人。
普通神様がこの世に来たと考えるならば、人から使えられるために来たって私たちは考えるでしょう。
按我们人的想法，我们可能会想说，如果神来到这个世界上的话，一定是人来服侍他，而不是他来服侍人。
そして裁くために来たって考えます、私たちは。
那么我们也会想说，神来到这个世界上也是为了来审判这个世界。
しかしイエス様が来たのは裁くためではなく、許すため。
但是耶稣基督那个时候来，他并不是为了来审判，他而是来赦免。
使えられるためではなくて、使えるためです。
他也不是为了要受人的服侍，而是要服侍人。
そして聖書では罪から許すって書いてありましたね、さっき。
我们知道刚才一章二十一节里面有说是要救人从罪恶里面脱离出来。
罪って何でしょう？
那么罪是什么呢？
嘘をつくとか。
比如说说谎，
神に従わないとか，
比如说不顺从神，
いろんな罪を考えられます。
我们知道有非常非常多的罪。
でも先日虹の会中高生のグループで罪は何ですかって私は聞きました。
那么在前一些日子呢，我在那个彩虹团契里面的那个彩虹团契，就是中学生、高中生的小孩子们问他们问题，问这个问题。
そしたら最初に答えてくれた中学生の答えが本当に素晴らしかったんです。
那么回答第一个回答这个问题的一个中学生，他的答案真是非常的好。
それは罪はアダムから引き継いだもので、私たちがもう生まれる時にはもうあるものである。 そう言ってます。
他的答案就是说，我们的罪，罪是从亚当延续下来的，所以我们出生的时候就已经带着罪。
生まれた時に私たちはもうすでに罪人として、罪人として生まれたんだって彼女は答えることができた。
那么这个女生呢，这个中学生呢，她回答了说，我们人出生的时候就已经带着罪。
中高生の最初の答えがこれでした。
这个是中学中高生中学生高中生他回答的第一个回答的就是这个答案。
これ以上完璧な答えがあるんでしょう。
我想已经没有办法能够有比这更完美的答案了。
イエス様が私たちに生贄のための生贄になるにはこの少女から生まれるっていうことがとっても重要なんです。
因此，耶稣基督他要成为这个祭物之前呢，他要从童女来被从童女而生的这件事情是非常的重要。
なぜなら少女から生まれたことによってイエス様はそのアダムの罪を引き継いでないわからです。
为什么这么说呢？是因为他从童女而生，所以呢他不会。身上不会带有从亚当延续下来的这个罪。
つまりマリアとヨセフから生まれてしまうと自動的にもアダムの罪を引き継いちゃってる罪人として生まれちゃうわけなんですよ。
为什么呢？因为如果他是从亚他是从玛利亚和约瑟之间而生的话，那么他就会带着从亚当延续下来的罪。
その後罪人として生まれてしまったならば他の罪人のための生贄になることなんかできるわけがないんです。
那么也就是说他是那样，如果他是那样状态出生的话，那么他也是罪人，罪人是没有办法代替罪人成为祭物的。
つまり少女から生まれることによってアダムからの罪を引き継いでないことによって罪のないものとして生まれ罪のないものとして生きることによって完璧な生贄を罪人のために捧げることができたわけです。
也就是说，耶稣基督他那个时候的状态是从童女而生，所以他没有从亚当延续下来的罪，那么他就是完全无罪的人。他用完全无罪的人的这个状态来作为祭物，来作为祭物被献上，才能够赦免我们这些人的罪。
それが21節の自分の民をその罪から救ってくださる方ってところに表されます。
因此。在二十一节说，后面有说他要将自己的百姓从罪恶里救出来。
なんて人生でしょう。
这是怎样的人生呢？
マリアとヨセフはそれを天使に言われた通りにイエス様を受け入れます。
我们知道玛利亚和约瑟呢，他们都听完天使对他们说的话之后，他们都接纳了。
マリアはヨセフの子供ではないということを知りつつ。育てるわけです。
那么我们知道玛利亚她在已经知道这个孩子不是约瑟的孩子的前提下，她接纳并且培养耶稣。
イエス様を胎に受け入れてお腹の中で育てお腹の中でイエス様を守ります。
那么她在知道的前提下，她接纳耶稣基督在她的肚子里然后呢，并且保护她养育她。
これを通してマリアは何をしているのでしょうか。
那么这样子的玛利亚她做什么样的事呢？
神に仕えているということです。
她在做的事情就是在服侍神。
ヨセフとの子供ではないですけれども、神に従い神のためにイエス様の母として務めを果たしているということです。
也就是说，她在知道这个孩子不是约瑟的孩子的前提下，她听从神的话，顺从神。然后呢，并好好的来保护这个孩子，养育这个孩子，他在做神让他做的事情。
イエス様は使えるために来たってさっき確認しましたね。
我们刚才已经说了，耶稣基督来到这个世界上是要服侍人。
そしてそのイエス様を受け入れたマリアも神様に使えることになったわけです。
那么这个接纳耶稣基督成为他的孩子的玛利亚，她也是在做服侍的事情。
ヨセフはどうでしょうか。
那么约瑟呢？
聖書の時代において第一子長男というのはとっても重要な存在です。
在圣经所写的那个时候的当下，这个作为长子的第一个孩子、第一个儿子是非常重要的存在。
そうなるとイエス様はヨセフの長男ですけれども、 実は彼の肉体から来ているものではないわけです。
我们知道耶稣基督虽然是约瑟的长子，但他并不是从他而来的。
そうは言ってもヨセフも天使の言葉、神の言葉に従い、妊娠しているマリアを受け入れ、またイエス様も自分の実の子供として受け入れるわけです。
但我们知道约瑟在那个当下，他听了天使的话之后，他接纳了这件事情，他把玛利亚娶回家，并且把耶稣基督当作他自己的长子来好好的培养。
自分の子供、自分の長男として受け入れ育てるんです。ヨセフは。
他接纳耶稣基督成为他自己的长子来养育他。
自分の望むような結婚のスタートではないでしょう。
他们两个的结婚的开始并不是 像他们所希望所盼望的样子开始。
でもこの行いを通してヨセフは何をしているんでしょうか。
但是他后来做这件事情的约瑟，他是在做什么样的事情呢？
やはり神に仕えているんです。
他所做的一切也是在服侍神。
つまり自分の希望とか夢とか計画を諦めて犠牲にして神に使い出したわけです。
也就是他放弃了自己的希望、自己的梦想、自己的计划，然后牺牲这些，然后来服侍神。
マリアとヨセフはイエス様を受け入れて、明らかに文字通りに人生生活が変わってしまったわけです。
我们可以知道，玛利亚和约瑟他们接纳耶稣基督，因着接纳耶稣基督这件事情，他们的人生整个改变。
それどころか神様に従うことによって。人生で一番幸福を感じるであろうその婚約のその季節を完全に複雑にしてある意味で大事にしてしまったんです。
也就也可以说他本来应该是在人生非常幸福的一个阶段，但是呢因着这件事情，他的这个非常幸福的这个期间变得非常的复杂，甚至变得非常的糟糕。
この話は私たちがイエス様を受け入れると私たちの人生は確実に変わってしまう、もしくは変わるべきであるということを示唆しています。
这件事情呢，我是要透过这个，这透过这件事情呢，想要告诉大家，当我们接纳耶稣基督的时候呢，我们的人生会发生改变。
ここで重要なことがはっきりします。
在这里，非常明显的、明确的告诉我们，
神様は私たちの夢とか計画のためだけに存在しているわけではないってことです。
这里非常明确的告诉我们说，上帝神他并不是为了我们自己的计划、为了我们自己的梦想而存在的。
先ほどイエス様は私たちに仕えるために来てくださったって私引用しましたね。
我刚才在很早之前我引用了圣经说耶稣基督来到这个世上是为了服侍人这个经文。
でもそれは私たちの夢とか計画を実現するために使えてくださるっていうわけではないってことです。
但是我要告诉大家的是，他耶稣基督来到这个世界上服侍人，并不是为了要来服侍我们的自己的计划、我们自己的梦想。
私たちに仕えてくださるのは私たちにある神様の計画を私たちが実現するやり遂げるために私たちに仕えてくださるっていうことが重要です。
我要告诉大家的是，主耶稣基督来到这个世界上，他所服侍于神在我们身上所要成就的计划和事情。
ここまでの話をちょっとまとめます。
在到这里，我想要跟大家做一个小小的总结。
イエス様は使えるために来てくださいましたね。
耶稣基督为了服侍人来到这个世界上。
そしてそのイエス様を私たちは受け入れますね。
那么我们呢就接纳耶稣基督成为我们的救主。
そうすると私たちの夢や計画はもしかしたら変更が生じてしまうかもしれないんです。
那么之后我们的人生、我们的计划可能会发生变化。
しかしはっきりすることは私たちは。使える神様に使える人生を歩むようになるということです。
但是非常明确的、非常准确的可以告诉大家的是，我们的人生可能会发生变化，但是我们是可以成为服侍神的人生。
神の計画の成就のために生きるようになるということです。
我们是可以成为为了成就神计划 成为神计划成就的一份子，我们可以成为这样的人生而活。
先ほど少女から生まれる意味を一つ説明しました。
我们刚才已经说了从童女而生这件事情，已经说明了这件事情。
罪のないものとして生まれるという意味です。
也就是说，在没有罪的状态下出生。
他にも少女から生まれる意味はあるでしょうか。
那么还有没有其他就是童女出生从童女而生的这个还有没有什么意义呢？
もう一つの意味はこれです。
那么还有一个意义。
罪からない罪がないものとして生まれることによって、もともと本来人間のある生き方をイエス様がそこで示してくださったということです。
这里呢是要告诉我们说，从童女而生是要告诉我们说，耶稣基督以这个没有罪的状态出生，这个其实是人本来应该有的这个状态。
罪のないものがどのように生きるべきかを。イエス様が示してくださったと。
耶稣基督向我们显明了在没有罪的状态下的人是应该怎样而活的这件事情。
そうなるとどういう生き方でしょうか。
那么他是没有罪的生活是怎样的呢？
はっきりしますね。
非常明确的是。
使える生き方だってことです。
也就是真正的服侍的人生。
でも罪がある罪深い私たちがどうしてそのような使えるという生き方ができるでしょうか。
但是呢，我们可以想一下，我们是一群都是充满了罪的人，但我们为什么可以有服侍的人生呢？
というのは私たちは自分の夢のために、自分の目的計画のために生きたくてしょうがない。
因为本来的我们应该是为了自己的梦想、为了自己的计划而活的。
方法があります。
那么，但是如果要成为服侍的人生，有一个方法。
生まれ変わることです。
就是要重生。
生まれ変わって新しい人生を生きることです。
也就是要重生，然后过真正的新的人生。
じゃあどうして私たちは生まれ変わることができるでしょうか。
那么我们要怎样才能重生呢？
これも少女懐妊がヒントをくれます。
这个呢，其实从童女怀孕给我们一个提示。
マリアは聖霊によってイエス様を宿されました。
因为我们知道玛利亚是从圣灵而怀孕。
聖霊によってですよ。
是因着圣灵。
つまり私たちも聖霊によって生まれ変われるっていうことです。
这里就是告诉我们说，我们每一个人也要因着圣灵而重生。
ヨハネの三章でイエス様はニコデモという人に新しく生まれ変われなければ神の御国を見ることはできませんって言われました。
耶稣基督在约翰福音里面第三章里面，耶稣与尼哥底母的对话是，耶稣基督告诉他说，人若不重生，就不能见神的国。
当然，尼哥底母は年を取ってお母さんのお腹の中に戻ることができるんですかっていうわけです。
那么尼哥底母他就说，人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来呢？
イエス様はそこでいやいや水と聖霊によってでなければ生まれ変わらなければって言います。
那么耶稣基督就告诉他说，人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。
つまりイエス様は肉の力ではなく霊によって生まれたように私たちも肉の力ではなく聖霊によって新しく生まれ変わることができるわけです。
因此，我们要像耶稣基督一样，不是从肉体而生，而是要像耶稣基督一样，是从圣灵而生的，我们就能重生。
そして生まれ変わることによって使える人生を歩むことになる。
当我们重生之后，我们就可以过服侍的人生。
そして生まれ変わっていますから、使えることが喜びに変わります。
当我们真正重生的时候。重生了之后，我们的服侍就是喜乐。
いいですか。普通使えると言ったらなんか罰のような感じがする。
可能普通的来平常的来想的话，我们会觉得说，如果是要服侍这件事情，应该是对于我们来说可能是惩罚。
しかし人に使える神に使えることは私たちにとって喜びなんです。
但是对基督徒来说，服侍神服侍人是喜乐的事。
喜びにあふれているクリスチャンは。使えているクリスチャンです。
当我们是充满喜乐的基督徒的时候，我们就是可以服侍的基督徒。
3年以上前に私このこちらの教会に来ることになりました。
在3年多前，我来到这个教会。
この教会の私の感想、最初の感想はこれです。
那么，当我刚到这个教会的时候，我最初的感想是。
この教会の長老やたら使えてるねと思いましたね。
这个教会的长老们都好会服侍啊。
本当によく使えてくださってる長老たちだなと私はそう思いました。
我那个当下我真的觉得这个教会的长老们真的是非常努力的在服侍。
結婚も同じです。
婚姻也是一样。
喜びにあふれている夫婦は仕えている夫婦です。
当这个婚姻的里面的夫妻如果是充满喜乐的状态的话，他们就是彼此服侍的状态。
家族も同様です。
那么，家庭里面也是这样。
喜びがあふれている家族というのは家族の中で子供たちも仕えている。
就是在一个充满喜乐的家庭的话，那么他的整个家庭包括孩子也是处于在彼此服侍的状态。
1ヶ月前私の家庭でこんなことがありました。
在一个月前我的家里发生了这样的事情。
テーブルの上にお菓子の袋、空になったお菓子の袋がテーブルの上に乗っかってました。
在桌子上呢有已经空了的那个零食的袋子。
私の子供一人にちょっとそれ片付けてって言ったんです。
我就对其中的一个孩子说，把那个收起来。
彼はこう言いました。
那么他就这样子说。
なんで俺が。
为什么是我呢？
つまり彼の言い分は彼が食べたんじゃないんだよって言ってるんです。
那么他，我可以理解他说的那句话的意思，就是说那个零食不是他吃的。
だから僕はそれを片付ける必要性がないんだってことを彼は言おうとしてた。
因此他想要表达的是他没有收拾那个空的零食袋子的这个义务。
私が言ったのはこれです。
我就对他说。
なんでお前じゃダメなんだよ。
为什么你不可以呢？
お前がやれ。
你来做。
いいんだよお前が散らかしてなくてもと。
没关系，就算不是你，把这个空袋子放在这。
クリスチャンの人生は自分の権利を主張するのが人生じゃないんだと。
为什么？因为呢，基督徒并不是要主张、伸张你自己的权利的，人生。
クリスチャンの人生はあえて自分の権利を放棄して人に使えるんだよって。
基督徒的人生应该是你放弃自己的权利来服侍人的这个人生。
それどころか多くの人がお前に対して彼らの権利を放棄してまでお前に仕えてくださってるだろう。
因为呢，在你的周围也有许许多多的人，他放弃了他自己的权利来服侍你。
彼は私のメッセージを理解してくれた。
那么，我的孩子呢，他理解了。
小学生でこれを理解してくれたらもう本当に合格です。
那么当他理解了我的意思之后，我觉得已经算是很好，已经合格了。
実はその2週間後にまた同じようなことが起こったんですね。
那么其实在那两周后又发生了一样的事情。
はい、それ片付けてって言ったら。
我就说，你来收拾一下。
彼は一瞬考えました。
那么他一瞬间有犹豫了一下。
そして黙って片付けたんです。
但是呢，他之后就安安静静的就把那个收拾起来。
私たちが自分にどんな権利があるかを理解するのはとても重要なことです。
我相信我们要理解我们自己拥有什么样的权利，这是很重要的一件事情。
しかしその権利をあえて放棄するのがキリスト者の人生です。
但是我们更要知道的是。放弃这些权利才更是基督徒的人生。
イエス様は自分の権利を全て放棄してくださった。それが十字架です。
因为我们知道耶稣基督他放弃了他所有的权利，成就了十字架。
どうして罪のない方が罪のある人のために生贄にならなきゃいけないんでしょうか？
为什么没有罪的人他要成为别那么多罪人的祭物呢？
でもそれを全て放棄してくださったのそれが十字架なんです。
但是放弃了一切来成就这个十字架，这个是真理。
ですから家の中で家庭の中で子供が手伝いするのは私はとても重要だと考えます。
因此我认为在家庭里面小孩子们也来帮忙家庭的事情是非常重要的。
受験指導のプロが家庭内での手伝いは受験には全く意味がないって言いました。
我们知道有一些就是非常专业的，就是帮助别人、辅导别人应考的这些专业的人，他们会说，在家庭里面小孩子来帮忙做家事是会对他考试、对他应考应试是不利的。
全くその通りです。
当然、可以这么说。
実際にある、アンケートによると、手伝いをしている人が別に学校の先生がいいっていうのは関係ないらしいです。
当然、我们知道有一些就是问卷调查是说，比如说小孩子在家里有帮忙做家事等等，对于他的学校的成绩是没有什么帮助。
しかし、人生は受験ではありません。
但是我们要知道，我们的人生不是考试，不是应考的人生。
人生は使えることです。
我们的人生是服侍的人生。
使えるのは教会だけではなく家庭でも職場でもどこでも私たちは使えるべきなんです。
我们所要服侍的对象并不是地方或者对象，并不是教会，并不只是教会，还有我们的家庭、我们的职场。
さらに実は天国でも私たちは使えるものであるということが書いてあります。
并且不单单是地上，其实在天国我们也是在服侍的。
黙示録に私たちは天国で神様に使えるんだって書いてあるんです。
在启示录里面呢，有写到说，我们在天国里面也是昼夜的在服侍神。
今私たちがこの地上で使えることを学ばなくて、いつ使えることを学ぶんでしょうか。
我们要思考的是，如果我们在这个地上的生活里面，我们不服侍的话，那么我们在什么时候服侍呢？在天国里面吗？
同じ論理として子どもたちが家庭で使えることを学ばなくしていつ社会で使えるっていうことを学ぶんでしょうか。
那么同样的道理，如果孩子在家庭里面没有学习这样服侍的这个习惯的话，那么他什么时候服侍？他是等到学校里面再学习吗？
だからといって私は受験とか勉強が全く重要でないってことを言ってるわけではないです。もちろん。
当然，我并不是要告诉大家说来好好的应试应考是不重要的。
私も11月に子どもたちを学校見学に連れてきました。
其实我在十一月的时候，我也带孩子去参观将要考的学校。
実際に実はその学校の見学会ももう10月で終わってたんです。
那么其实呢，这个学校可以参观的这种考试的这种为了考试而去参观的这个期间是十月份。
でもその学校に気づいたのが私は11月。
但是当我发现那个学校的时候，是十一月才发现的。
だから11月にその学校に電話をかけて個人的に見学させてくださいとお願いしました。
我就打电话到学校去，然后就说可不可以个别去参观呢？
そして私たちの子供を連れてですね、平日で学校を休ませてわざわざそのまま学校まで行ったわけです。
那么因此呢，就在周间的时候呢，我就让孩子休现在读的学校，他就休假，然后带着孩子去那个学校参观。
学校選び、受験も重要でしょう。
因此选好的学校或者好好的应考，这是也是非常重要的。
でも実はその受験を乗り切ることによって希望する学校に行ってより鍛えられることによって神に大きいカパシティで使えれるようになるのが目的です。
但是呢，我要告诉大家的是，好好的找学校，好好的考试，是为了将来你在那个学校里面能够有更好的学习，能够为了将来能够更好的服侍神。
実際その学校はクリスチャンの学校なんですね。
因为我带孩子去参观的是基督教学校。
そのクリスチャンの学校のモットーはこれです。
那么这个基督教学校他们的所号召的是。
生徒たちを鍛える。
他说要训练学生。
そして彼らが神に使え、日本に使え、世界に使えれるようにするってこと。
然后训练完这些学生呢，让他们服侍神，让他们服侍日本，让他们服侍世界。
東大に何人に送るかとかいうそういうのが目的ではありません。
他们学校所号召的目标，他们的目标并不是说要让学校有多少人进东大。
ですから私の子供が主に使え、人に使えるならば、それほど私たちに喜びをもたらすものはないと考えます。
我想呢，对于作为家长来说呢，你的孩子如果能够成为真正服侍主的孩子的话，应该是没有比这更让你喜乐的事情。
第三ヨハネの4節でこう書いてあります。
在約翰三書第四節这么说。
ヨハネは真理に歩んでいることを聞くほど大きな喜びはないって言ってるんです。
約翰三書四章四節说，我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。
ガイオという人が真理に歩んでいること、これ以上の喜びはないんだよって彼は言ってるんです。
我们知道， 我们当我们真正按着真理而行的时候，没有比那个喜乐更大的。
じゃあガイオはどうやって真理に歩んでるでしょうか。
那么他是怎样来按着这个真理而行呢？
聖書をよく読んでください。
请大家好好的读圣经。
彼は兄弟姉妹に仕えてるって書いてあるんです。
那么他是对服侍教会里面的弟兄姐妹。
それがヨハネにこれ以上にない喜びを与えてるって書いてある。
他就以这个该犹为例子，然后呢，告诉我们说，按真理而行，没有比这个喜乐更大的。
今日のメッセージのよマタイの一章でのヨハネも自分の権利をあえて使わないことを示してくださってます。
我们知道，在刚才马太福音一章里面告诉我们说，约瑟他没有完全的没有放弃他自己的权利。
19節でヨセフは正しい人って書いてあるんです。
因为呢，马太福音一章十九节说约瑟是一个义人。
聖書で正しい人って呼ばれる人はもう本当ごくわずかなんですよ。
我们知道在圣经里面，在圣经里面被称为义人的真的非常的少。
そのヨセフはマリアをどのように扱ったんでしょうか。
这个约瑟他怎样对待这个玛利亚呢？
こう書いてありますね。
他这样子写。
晒し物にしたくなかったって書いてあります。
他写说不愿意明明的羞辱他。
その時ヨセフはマリアはどこかで男と寝てるっていうことを彼は個人的には確信してるんですよ。
那么因为在那个当下，约瑟他已经确认了、确信了，玛利亚应该是对这个婚姻不贞不忠。
裏切られたって思ってるんですよ。
他在那个当下应该是已经觉得他被背叛了。
そしてその時の当時の律法ではそのような女は石打ちの刑にしていいって書いてある。
在当时的律法的话是可以用石头打死这个女人的。
でも彼はそれにもかかわらずマリアを晒し物にしたくなかったって書いてあるんです。
但就算约瑟当下的状态，他还是不愿意明明的羞辱玛利亚。
彼は晒し物にマリアをする権利を持ってました。
因为他在那个当时，他是有可以明明的羞辱玛利亚的这个权利。
でもあえてそれを行使しません。
但是他没有行使这个权利。
それどころかマリアが値しないような慈しみの愛をマリアに示しました。
但是不单单是没有明明的羞辱他，并且他是怀着非常有怜悯的爱来接纳他。
ここに結婚の奥義の一つがありますね。
在这里有一个婚姻里面的一个奥秘。
相手に使えるってことです。
这个奥秘就是要服侍对方。
自分の欲求を満たすじゃないです。
并不是来满足你自己的欲望。
自分の気分を晴らすじゃないです。
并不是来让你自己的心情开心。
ですからマルコの10の43でこう書いてあります。
马可福音的第十章十三节这样子说：
あなた方の間で偉くなりたいものがあるなら、皆に使いなさいって言ってるんです。
马可福音十章四十三节说：只是在你们中间不是这样，你们中间谁愿为大，就必做你们的佣人。
いいですか？偉くなりたいならば、皆に使いなさいって言うんです。
也就是说，如果你要想要愿意伟大的话，你就要服侍别人。
イエス様が来てくださったのも私たちに仕えるためです。
耶稣基督来到这个世界上，也是为了要服侍我们这些人。
日本では夢を叶えることがなんか最高の価値観のような感覚があります。
在日本呢，有一个比较普遍的观念，就是如果你的梦想能够实现的话，就是最棒的这个这一件事情。
例えばですね、車の会社のフレーズではですね、Power of Dreams なんて言いますね。
比如说有一些车的他们公司的广告就是比如说梦想的力量。
もしくはそのロックバンドではですね、Dreams Come True なんていう、そういう夢を叶える、夢が現実的になるっていう、そういうロックバンドもある。
或者有这种乐团，它的名字叫 Dreams Come True 这样子。
個人的な夢を持つことが悪いとは私一言も言いません。
我没有说任何一句话说你拥有自己的梦想是不对的。
でも夢を叶えることが最高の価値観なんでしょうか。
但我们要想的是， 你的梦想实现是最最棒的人生价值观吗？
それが人生の目的でしょうか？
还是梦想实现是你人生最重要的目的吗？
聖書はそれがそこまで重要であるなんてことは言ってないです。
圣经里面没有告诉我们这些。
私たちの肉体が滅びて神様の前に出た時に神様から問われるのは神様にどう使えたかです。
因为当我们在将来面对神的时候，他所要问我们的是，我们曾经是怎样的来服侍神。
自分の夢を叶えたか、計画を達成できたか、それは実はそこまで重要ではないんです。
因为其实真正来讲的话，我们的梦想是否有实现，我们的计划是否有被成就，并不是那么的重要。
それよりも重要なのは社会や学校で弱い人に対して慈しみの愛を示したかどうか。
比起你的梦想、你的计划，更重要的是你对社会、你对学校里面的一些比你软弱的群体，你是否怀抱着怜悯的爱来对待他们？
もしくは自分の妻、夫にいかに忠実であったかです。
或者是我更重要的，也有可能是你对你自己的丈夫或者你的妻子，是不是非常忠诚的来对待他们？这也是很重要的。
まとめます。
我要做一个总结。
マリアとヨセフはイエス様を受けることによって人生の計画が完全に狂ってしまいました。
刚才我们已经说了，玛利亚和约瑟他们因着接纳耶稣基督，他们的人生整个改变了。
しかし、それをすることによって彼らは神に仕えたわけです。
但是因着这样，他们服侍了神。
クリスマスはイエス様の誕生をお祝いする日です。
圣诞节呢是庆祝耶稣基督诞生的日子。
さらに言うならば、イエス様という神様からのプレゼントをいただいた、もしくはいただくことを思い出す日。
也就是也可以是圣诞节，也可以是神差派他的独生爱子赐给我们这个礼物，让我们来回想起这件事情的日子。
でも忘れてはいけないのは、そのプレゼントをいただいたら、私たちはイエス様と共に使える人生を歩むということです。
当我们接受了这个礼物之后，我们必须要记得的是，我们要与耶稣基督一起来过服侍的人生。
そして時には私たちの夢を諦めなければならない。
在这样的人生当中，我们可能有的时候要放弃我们的梦想。
自分の権利を放棄しなければいけない時があります。
在这样的人生当中，我们有时候可能要放弃我们一些权利。
じゃあ誰がこんなプレゼント、イエス様なんていうこんなプレゼントをいただきたいのでしょうか？
那么什么样的人会愿意接受耶稣这个礼物呢？
というのは婚約中のあの幸せな、そんな素晴らしいの台無しにしてしまうぐらいの危険なプレゼントだからです。
因为这个礼物有可能会让像玛利亚和约瑟那样子，让他们的婚约变成很糟糕的事情的这个状态。
しかし天使はマリアにこう言われました。
但是天使对玛利亚说：“
恵まれた方。”
他说：“你是蒙大恩的女子。”
イエス様を受け入れる者は恵まれた方です。
也就是说，接纳耶稣基督成为我们的救主是蒙大恩的人。
ヨセフとマリアはイエス様を30年間一緒に育て、そして暮らします。
约瑟和玛利亚他们与耶稣基督一起生活，一起养育他30年。
その間に彼らはいかに彼らが恵まれたものであったということを認識したことでしょう。
我相信在那三十年当中，他们夫妻一定能够感受到他们是如何蒙大恩的两的人。
イエス様と一緒に生活し、人生を歩み、神に仕える生活は恵みであり喜びです。
能够与耶稣基督一起生活，能够与耶稣基督一起同在，能够一起来服侍神，是多么的蒙大恩，是多么的充满喜乐的人生。
そして特権です。
那么这其实也是特权。
そしてマリアは振り返ってみれば、あの時天使から妊娠するよって言われたことを断らなくてよかったと思ったでしょう。
我相信在玛利亚，她回想起那个当时的时候，她一定会想到说， 当时没有拒绝天使对他说的话是多么的正确的判断。
信じてよかったって思ったでしょうね。
他当时也一定会回想说，相信天使说的话是好的。
ヨセフも同様です。
我相信约瑟也是一样的。
あの時マリアと離婚しなくてよかったなって。
没有与玛利亚解除婚约是正确的判断。
自分の長男は自分の実の子ではないけれども、長男がイエス様なんてこれほど誇れることがあるでしょうか。
相信约瑟之后也会觉得说，虽然不是自己生的长子，但是能够让耶稣基督成为自己的长子，是多么荣耀的一件事情。
もう2020年ももう終わりになります。
今年2020年已经快要结束。
今年の皆さんはどんな年だったでしょうか。
对于大家来说，2020年是怎样的一年呢？
今年皆さんはどのように主に仕えたでしょうか。
在这2020年里面，我们每一位是怎样的来服侍我们的神呢？
そして周りの人にどのように仕えたでしょうか。
在这一年里面，你是怎样的来服侍你周围的人呢？
どんな権利をあえて捨てて使えたでしょうか。
你在你这2020年里面，你是怎样的，在哪一些时候你放弃了自己的权利来服侍呢？
どんな慈しみの愛を周りの人に皆さんは与えたでしょうか。
你是怎样对你的周围的人慈悲怜悯呢？
そしてもっと重要なことはこれです。
更重要的是、
今年私たちの神様はどのように私たちに使えてくださったでしょうか。
我们更要想起、更要回想起、在这2020年里面、神、我们的主、他对我们怎样的服侍。
お祈りします。
我们一起祷告。
2000年前にイエス様を私たちにお与えくださったことを感謝します。
我们感谢神你差派你在2000年前差派耶稣基督来到这个世界上。
罪のない神の子を私たちにお与えくださったことを感謝します。
我们也感谢你赐下完全无罪的神的爱子耶稣基督。
そして私たちを選んであなたに使えるものとしてくださったことを感謝します。
我们也感谢你拣选我们每一位来服侍你。
私たちが使えるときに喜びを与えてくださいますから感謝いたします。
我们也感谢你在我们服侍的时候你让我们喜乐。
そして自分の夢計画よりもあなたに向かって生きることがいかに実は喜びであるということを私たちに教えてくださいますから感謝します。
我们也感谢你让我们能够知道舍弃自己的梦想和计划能够来服侍你是多么喜乐的一件事情。
そして処女から生まれるということを通して私たちも霊的に生まれ変われることもしくは生まれ変わったということを感謝いたします。
我们也感谢你透过童女怀孕这件事情告诉我们说我们可以因着圣灵而重生是多么好的一件事情。
ですから今年のクリスマスを大いに喜びます。
因此在今年的圣诞节我们仍然要大大喜乐。
あなたに感謝を捧げます。
我们要感谢你。
主よどうぞ私たちがこれからもあなたに仕え人に仕えることができますようにどうぞ私たちに力をお与えください。
主啊求你继续的保守我们让我们可以更好的能够继续的好好的来服侍神服侍人求你赐下够用的力量给我们。
イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
奉主耶稣基督圣名祈求。
アメン。
アメン。